皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、12月2023年最後の、ね、月になりました。
そうです ね、
ね、うん、あっという間の1年。
あっという間でしたか。
あっという間でしたか、う
ん、何かいろんなねチャレンジをされましたよね。2023年、
皆様もね忙しかったと思うんですけども、私も今振り返ると、本の出版がね、
そうです、
決まって、ハトムギ薬膳美人レシピっていう本を、はい、まあ、あの出版させていただくことになって、それのね、まあ、大変でしたね、編集とかね。今思えば、はい、荒野のごとく一瞬のような感じでしたけど、なんか4月5月とかもうなんかわーっていうエネルギーで仕上げた思いがありますね。
はい、大変でしたね。
あのね、ハトムギのレシピ本ではね、日本では初めての出版ということだったらしくて、 いろんな薬膳の先生からもね、お祝いの言葉いただいたり、あと奈良蔦屋さんの方ではね、はい、本のサイン会もね開いていただいて、その時にあの東京から出版元さんもね来てくださったりとかして、まあ、あのたくさんの方がお越しいただいて、うん、すごいいいパーティーになったかなっていうサイン会でしたね。
本当ですよ、盛大でね。
そうでした、
華やかでしたね。
その時もね来ていただいてありがとうございました。純子さん、
いえ、もう輝かしかったですよ、雅子さん、
ありがとうございます。あの時ラジオの、はい、ね、あの純子さんの関係者の方たちたくさん来てくださいましたよね。
本当お仲間がね、駆けつけてくれて、
いろんなところから、もうあのお席はいっぱいだったので、はい、立ち見でね、いろんな方
よ
来ていただいて、で本も購入していただいて、サインをね目の前にするなんて、なんか夢みたいなことが
ね
起きました。あ、そうそう、はい、そういえば今年の初め、まだ寒い時だったと思うんですけど、あの純子さんのこのラジオの、あのみんなで飲み会をした時にね、はい、今度本出版することなってとか言うたら、会長がさ、
はい、
ATM 会長が、はい、サイン考えとかなあかんでって言って
ね、あの時におっしゃってくれましたね。
そうなのよ、で、サインとか言って、でそれからサインを考えてくれるサイトがあるからとか言ってあ、そういうのあるんですかって言って、そういうのを見させていただいて、でサインを考えたんですよね。そういえば
よかったですね、よかった、あの集まりがあって、
会長ありがとう
やっぱりそれなりの立場の方はサイン持ってらっしゃるようですね。
あ、そうで、そういうことをおっしゃってましたね。何万円かで買ったって言ってありましたね。そういえばね、そのサインをね、
やっぱりデザイナーの方はね、おしゃれなのを考えてくれますからね。
そうそう、サイン会もしてね、で、まあ、あの本をね出版させていただいたでしょ。でその後、はい、ハトムギの森っていう、その第2店舗目が、奈良のね東駒店でオープン、したので、それもすごい大勢の方がね来てくださって、オープニングの時もね
本当におしゃれなね、佇まいで、
そうそう、私がねそちらに行ってるでしょ、はい、でこの前ね、あの純子さんが来ていただいて、録音もね、ラジオの録音もそちらでしてくださって、すごいいい雰囲気でした。あの録音の時も、スタッフさんの生の声がね聞けたりとかして
ね、もうなんかもう、あの店舗自体がスタジオのような感じで、
そうでしたね、天井が高くてね、
そうです、そうです、
日当たりも良くて、
そう、緑が多くて、木の香りがね漂ってきそうな雰囲気で、
そうでしたね。であとスタッフのね人たちがハトムギ酵素とか、はい、ハトムギ茶を初めて飲んで、飲み始めてたわけじゃないですか、で目の周りのプツプツが取れたりとか、首の周りのイボがね取れたっていう体験談がもう3ヶ月ぐらい経ってたので、みんな体験談あったのでね、そういうお話とかね、ラジオでさせていただいて、
なんかね本当にこの会社で働けて嬉しいですっていうのが伝わってきましたよ、
みんな楽しくやってる、
ね、でやっぱり社員さんの健康管理も抜かりなくやっておられるっていうのがよくわかりました、
やっぱりあのビーガン対応で、うん、あのヘルシーなねハトムギのパンとかハトムギ酵素とか、まあ、いろいろねあのオーガニックにこだわった商品とかも販売してますので、私たちの体もねしっかりと、まあ、健康であの守っていかないといけないっていうので、皆さん本当にハトムギ好きで、うん、スタッフもみんなハトムギ茶を飲んだり、もう自分でハトムギご飯を炊いてきてね、おむすび握ったりとかお弁当をね、はい、手作りで持ってきたりとかいう風にして、あの自分の健康をね、うん、しっかりと管理をしてる人が多いかなっていう風に思います、う
ん、本当ですね、うん、そして料理教室もお友達と次参加したいんですっておっしゃってるスタッフさんがいて ね、
う
ん
う
ん、
ねそう、うん、お料理教室も前はあの本社の方でね、もうコロナになってから私が出張とかあの行けなくなったので、あの本社でねこちらの会社で奈良であのお料理教室をしたいって言ってね会議室をね、借りて
本当急遽、ね、
最初やってたんですよね、うん、2年ほどやってたのかな、
はい、
でそれからね東駒店ではあのキッチンとかねしっかりとあの作っていただけて、あのお料理教室をできるね、
はい、
あのまあ、スペースを作ってくださったので、そこでするようになったのも今年からですしね、うん、
本当ですね、うん、あのライブキッチンも素敵です、
いいですよね綺麗、うん、
でもやっぱりその奈良店でコロナ禍でいろいろ工夫して狭いながらもやってたそのノウハウがね東駒店に反映されているような気がいたします。
お客さんもそのまま移行してくださって、うん、まあ、綺麗な場所でね勉強できるようになってね喜んでくださってますし ね、うん、今年はなんか本当、うん、引っ越しもあったりとかね、はい、いろいろ今ね思えばよくあんな切った音正しかったのにを乗り越えたなって感じ、
うん、なんか1年の出来事とは思えない
思えないぐらいのスペースそうですねペースの速さ、
うん、そうなんですよ、
ね、なんか来年ももっと早いんちゃうかなって、年齢とともに1年早く過ぎるのがね、うん、
感じますね、
うん、感じるっていうのでね、来年はどうでしょう
来年はどうなるんですか
ね、辰年ですよ龍、
はい、
ね、
何かもう計画されてるんじゃないでしょうか。
はい、してます。
あらそういったことも伺いたいです ね、
お話していきましょう、
はいはい、
今日はですね冬の養生の話と腎臓、
はい、
うん、腎臓についてもねちょっとあの薬膳的にアドバイスの方できたらなっていうふうに思っております。
はい、
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、寒くなってくると薬膳では五臓六腑の五臓の腎臓っていうところがねちょっとしんどくなってきますよっていう時期になってきます。
はい、
腎臓ってね冷えをとっても嫌う臓器で、
う
ん、腎臓ってね腰のあたりに2つあるんですよ、
うん、
で、あのグーしていただいたらそれがだいたいご自分の腎臓の大きさっていうふうに言われてて、そのグーが2つね腰のあたりについてるんですよ。皆さん腰のあたりにねグーをねしてね、ちょっとゴリゴリゴリゴリ腰の周りをねマッサージしていただいたら気持ちいいと思うんですよね、
は
い、
確かに、
うん、ここね腰って腎臓がこう守ってる臓あの部位っていうふうに言われてるんですね。だから腰イコール腎臓なんですね。
わあ、
だから腰がちょっと痛いとかしんどいとかいう方は、はい、ちょっと腎臓が弱ってるよっていう風にもなってます。
そっか、
あとぎっくり腰、
はい、
ぎっくり腰今多いんですよね。急激に先週冷たくなりましたでしょ、寒くなって、ぎっくり腰は急激に腎臓にストレスが入ったか急激に腎臓が冷えたか、
うん、
っていうことになってるんですね薬膳では。
なんですか。
そうなんですよ。だからね、うん、腎臓の周りを温めてあげてほしいんですよね、うんうん、自分でマッサージしてもいいですし、
はい、
腹巻き巻くとか、ええ、まあ、腰にちょっとね温かいもの巻いたりとか、うん、腎臓を冷やさないでおくっていうのが冬の養生になってきます、はい、
そうなんですね、うん、
そう。あとねよく私が言う腎の領域って言って、
はい、
180度回る首っていうところなんですけども、
ええ、
まあ、首って回りますよね、
はい、
あと手首回りますよね180度、 あと腰も180度回るし、
うん、
足首ぐるぐるぐるぐる回りますよね、
はい、
こういうところは腎の領域って言って腎臓は冷えを嫌うじゃないですか、
はい、
ですので手首とか足首とか首を あの冷やさないでおくっていうのも冬の養生になってくるので、マフラーをするとか、はい、ハイネックを着るとか、これをね、この話をね、はい、今月ずっと薬膳で言ってたんです。薬膳料理教室で、
はい、
昔とっくりって言ってたよね。
あ、とっくりって聞いてましたね、そういえば、
っていう話をして盛り上がってたんですけどでも若い子はやっぱりね、知らないって言ってた。
あ、今タートルネックって言うんですか。
タートルネック、ハイネック、
あ、ハイネック、
ハイネックとか首をね守っていくっていうことね、はい、あとマフラーしたりとか、うんうん、あとは手首足首もあのサポーターがあるので、
はいはい、
レッグウォーマーとか、
うん、
そういうのをして、あの足首をしっかりと温めておくっていうのも、うん、あの冬の養生になってくるんですね。
なるほど、
うん
うん、
足首ってね、はい、すごいいっぱいツボもあるし、ホルモン系のツボもいっぱいあって、結構足首を、まあ、守るっていうのはね、薬膳で勉強をよくしたんですよね。
ああ、そうなんですね、うん、
だから暖かい靴下履いても別に先っちょは切っちゃってもいいと、
うんうん、
足首だけをしっかりと守っていくっていうので、レッグウォーマーをちょっとかかとまで下ろすとかね、
はい、
そんな感じで足首を守られると、冷えから、
そうですね、うん、そういえば雅子先生もレッグウォーマーは
必ずですね。
あ、必ず
っていうのが、薬膳を習った時にね、はい、あとツボとか中医学を習うと、うん、足首ってね本当にいっぱいツボがあって大切なので、あの、まあ、守っていくっていう養生法があるんですよね、
はい、
でそれまでは夏は、まあ、裸足でミュール、
うんうんうん、
履くじゃないですか、はい、でもやっぱり薬膳とか中医学されてる人って、しっかり靴下履いてるんですよね、夏でもね。
そうなんですね、
足首を守るっていう、
なんか夏からもう始まってるっていうことなんですか。
そういうことをされてたのを、まあ、いろんな方を見て私もしなきゃいけないと思って、うんうん、レッグウォーマーとか結構気にして履くようになりましたね。本当に
そうですよね、うん、私も大好きです、手首を温めたり、
うんうん
うん、今日はちょっと首元、うん、
セクシーだわ
空いてますけども、ね、今日なんか暖かく、
今日暖かい、
ね、
すごいね、今日私コートいらないと思ったもん、
う
ん、
そうなんですよ、この日によってすごく寒暖差がありますね。
そう、また寒暖差があるとね、寒暖差アレルギーとかね出てくる方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、中国ではね、うん、冬に体を温めると長生きするって言われてるんです、
うん、すごいですね、
うん、ですので、まあ、冷えから体を守るっていうのが第一のテーマになってきてるので、いくらちょっと暖かい日でも、まあ、あの肌をさらさないようにしていただけたら、うん、冬の養生につながるかなっていうふうに思います。
うん、
うん、あとね、
はい、
まあ、私たち人間もこの地球上に住まわせていただいている動物の一種じゃないですか、でね、この冬ってね、木々とかも、はい、虫とかも、うん、まあ、動物すべてこうおとなしく冬眠、う
ん、ね、冬眠したり、
う
ん、
そう、
なんかじっとしてる印象あります
ね。じっとしてますよね、はい、土の中に虫は入っていくし、あの木は枯れてね、シーンとしてますよね、はい、でその中で、まあ、地球上の動物の中で人間だけが年中変わらず忙しく動いてるっていう風に言われてるんですね。
確かに、
うん
うん、
で養生の心構えとしては、人間も、まあ、ある種動物の一種ということで、まあ、クマさんのように冬眠はできないんですけども、
はい、
おとなしくこう、うんうん、ゆっくりと暮らすっていうのを心がけて生活されるといいかなっていうふうに思います。
うん、そうですよね、うん、やっぱり
私でもさ、うん、昨日おとといと、はい、やっと料理教室が終わって、あの整理整頓、断捨離、掃除、
うん、
なんかクタクタな
確かにこう年末に大掃除すると慌ただしいですね。やっとこうと
か思って、あんなね、日頃からしとけばいいんだけどもまあ本当にそんなに散らかってはいてないんですけども、うん、やっぱり日頃できないところとか掃除とか、ね、一生懸命しようと思うから、またそれでね疲れるっていう風に言われて、気が
ね
取られるからゆっくりしなさいって昔漢方の先生に言われた覚えがあるんですけど、頑張ったらそれだけ気がね、はい、消耗するから頑張らないでくださいって言われたんですけど、うんうん、なんか私頑張れちゃうんですよね
頑張れちゃう、いや、いいことですよ。
そう、今日はゆっくりと、もういっぱい掃除したのでね、昨日一昨日とね、飲みに行くんですけども忘年会の時も、
ね、
陣の養生を忘れずに、
うん、はい、
お料理をチョイスしてきます。
例えば、
うん、例えば腎臓は黒いものが好きなんですよ。
黒いもの、
うん、黒い色の食材を好むので、うん、例えばですね黒豆、
はい、黒豆、うん、
黒ごま、うん、あと黒きくらげとかごぼうとかね、まあ、海苔とか、うんうん、そういう黒いものが腎臓を喜ぶんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
ですので黒はもう腎臓ということでこの冬ね黒い色のもの、
うん、
黒きくらげもそうですし、
はい
ね、そういった黒いものを、ね、食べると腎臓喜びますよっていうふうに、うんうん、もう四世の歴史で分かってるので、
ね、
これはしない手はないっていうのと信じない手はない。
そうですよね、うん、確かに中華料理とかキクラゲよく入ってます。
黒キクラゲ ね昨日はね私家でね黒キクラゲを戻して、
はい、
で卵とね黒キクラゲを炒める、
うん、へ、う
ん、結構薬膳ではするお料理なんですけども、黒キクラゲってね黒に入ってさらにね活血作用って言ってね、
はい、
血をね元気にさせてくれる働きがあるんですよ。
へ、
黒キクラゲは結構薬膳では万能で、アンチエイジングって言ってね、うん、若返りの食材にも入りますので。
すごいですね、うん、
でも黒きくらげ今ねどのスーパーにもね売ってますね、
うん、
中華料理コーナーとか行くと
ね、
うん、
乾物だから保存もしやすいですね、
うん、そうそう、でお水に戻すだけ
で、
ね、うん、2,3 時間で戻るので。
そうですか。
で私は大量に戻してタッポエに入れて冷蔵庫に入れとくと、お味噌汁とか炒め物とかいろいろ使えますので、
うんうん、
黒きくらげはね結構使うんですよね薬膳で。
そうなんだ、
うん、ぜひぜひ黒きくらげデビューまだしてない方ね、
うん、
していただけたらなと思います、
はい、
あと海藻類の海苔とか、
うん、
まあ昆布
ね、
っていうのも腎に入りますので、うん、はい、焼き海苔とか食卓の上に置いといて、まあ、何でも巻いちゃう、
うんうんうんうん、
何でも海苔で巻いて食べちゃう、うん、そうすると養生になるので、
うんうん、
海苔もね引き出しとかに入れとくとね、はい、なかなか口に、ね、入る機会がなくなるんですよ。
そうですね、うん、
だから黒ごまとか、
はい、
黒すりごまとかね、うん、海苔とかっていうのはもう食卓に置いといてもいいかなっていうふうに思います。
なるほど。
私薬膳習ってて、
はい、
その時よく出張行ってたのでね、
ええ、
で黒い食材を食べようっていうのでよくカバンの中に黒すりごまを入れてた。
あ、
うん、で外食する時にパパってこう何でもかけて、うん、味噌汁の中でも入れて食べたりとか、黒い食材ね、
そうなんです
ね、してた時がありましたね。
持ち運びもしやすいですしね。
そうそう、あとこれから年末皆さんおせち料理作ると思うんですけども、
はい、
おせち料理はなんと、
はい、
腎を養うお料理尽くしなんです。
ああ、じゃああれは縁起だけではなく、
そうなんですよ、
実際に
これね、私、うん、黒の食材を腎臓でね勉強した時に、
はい、
おせち料理もそうなんですっていうことで、
ええ、
まあ、おせち料理とかこういうのも中国の伝統が日本に一緒に歴史と一緒に来たんですけども、
はい、
で江戸時代に入ったのはもう大衆の人たちでさえこう食べれることができたらしいんですね。おせち料理っていうのをね作ってたっていう文献が残ってて、
はい、
黒豆煮るでしょ、
はい、
黒豆もめっちゃ腎臓にいいんですよ、
ね、
腎臓にっていうかね、豆しく暮らすとか、
うん、
日本では言うんですけども、
はい、
黒豆はね薬膳効果的に言うと、
ええ、
体の中のいらない水分を排泄してくれるんですよね。でむくみとか関節痛を緩和してくれる働きがあったりとか、
はい、
活血作用って言ってね、血を、まあ、黒きくらげのように血をね元気にしてくれる作用もあるので、うん、黒いいでしょ、
ね、
あとエビって入るじゃないですか、
はい、
おせち料理に、あれエビって
赤いですよ
赤いでしょ。でもねブラックタイガーって言ってね、もともとブラックなんですよ
本当だ。
そうエビはね、うん、腎臓なんですよ。でエビって腰曲がってるでしょ、
はい、
で腎臓ついてるところ腰でしょ、だからね腰悪い人エビ食べたらいいって言われるんですよ、うんうん、薬膳で。であとエビはね体を温める効果もあるので、
はい、
うん、冬ねいいですよ、体を温めるものに入りますので、うん、腰が曲がっても元気でいられるっていうこの長寿を願った、
ね、
食べ物らしいんですけども、うん、日本の言われはね、はい、でももうブラックなんですよね、
そ
エビは。
わすごいな、理にかなってたんですね。
そうなんですよ。あとねびっくりするのがね、ごぼう、たたきごぼうするでしょ、
はい、
ごぼうもね腎臓の黒に入るんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、 でごぼうっていうのはねやっぱりあの土の中に根を張っているじゃないですか、はい、だから家族の土台がしっかりするとか足に近づくという、ね、あの意味があるんですけども、はい、薬膳効果的にはね体の余分な熱を冷ましたり喉の炎症とか、まあ、食物繊維があるので便秘解消とかにもいいんですけども、結構黒い食材に入るんですよ、
ね、おごぼうも黒でしたか。
あと昆布巻き、
昆布ね、
よろ昆布って言って縁起物とね、うん、されていますけど、そうそうそう、体のねいらないものをね排泄する働きがあるので、昆布も真っ黒でしょ。
黒いです。
で、あと椎茸ですよ。椎茸、
あ、椎茸黒いですね。
黒いですね。干し椎茸ね、
はい、
薬膳料理では結構使って、
あ、そうなんですか、
元気をもらえるっていうものに入るので、もう薬膳料理してて結構干し椎茸を戻して炊き込みご飯とかにするっていうお料理は結構あったかなっていうふうに思います。
生の椎茸よりもさらにいい。
あのね、椎茸ってね、栽培してるとこ見たことあります？
イメージではね、
イメージでは暗い黒いところで、はい、ちょっと湿気が多くて、
そうそう、
ちょっと陰気なところに栽培してるんですよ
ね。明るいとこっていうイメージはないですね。
そうそうそうそ
う。
で、その椎茸を一旦お天道様のお日様に当てるわけですよ、
はい、
陽の気をいっぱい入れるんです、太陽のね。
あ、
そうすると、まあ、干し椎茸できるんですけども、それだけ、まあ、陽の気が入るので、あの太陽のようで元気になるんと違うかなって、
うん、あ、違うかな。いや、でもその説も有力ですね。
そうなんですよ、うん、でこういうあの椎茸とか、あの筑前煮とかするじゃないですか、はい、それも全部腎に入りますしね。
そうか、
そう、なんといっても私の専門職のハトムギが腎臓なんですよ。
ハトムギ
腎臓にいいっていうので、うん、だから豆さんとかハトムギとかっていうのも、あの腎臓の形してるっていう風にね言われたり、
わあ、かわいい、
しますので。
そういえばコロコロっとしてますね。
そうなんですよ。我が家ではあのお正月は湯がきたてのハトムギを食べるんですけども、は
い、あ、そうなんですか。明けましておめでとうございますっていう一番に、
はい、ハトムギ食べます。
やっぱり
白くてもピカピカ輝いてるハトムギちゃん、
わ
あ、食べますよ。
すごいな。いいですね。
そう、純子さんもやってみて、今年。あ、今年って来年。
そうですね。
そう、あのおせち料理の真ん中にね、うん、はい、茹でたハトムギ入れるんです。
ああ、そんな写真も見たことあります。
そう、
ああ、
今写真持ってきてるんですけども、
ね、
うん、かわいいね。
おせちにも欠かせないんだ。
そう、そう思うとね、おせち料理ってねすごいんですよ、
うん、
腎臓を養うものばっかり
ね。え、本当ですね。
そう、
今聞いただけでもすごいですよ。
そうそう。でね、黒はアンチエイジングの食材にも入るので、
はい、
若々しい体をね保ってくれる働きもありますので、うん、そう思いながらこうおせち料理を楽しんでいただけたらなっていうふうに思います、
ね、そうですよね、
うん、黒豆いいですよ、煮るとね。うん、あの私のおすすめはたっぷりのお水で1日戻すでしょ、はい、一晩、
ええ、
でその次にあのちょっとゆで汁はあの水はあんまりしてないで、
はい、
で3倍から5倍ぐらいのお水で2時間ぐらいかけてコトコトと煮るんですよ。でたっぷり水が残ってもいいんです、
うん、
煮といて、はい、その煮汁のまはったらめちゃめちゃ美味しい、うん、お茶
煮汁
だ、黒豆茶、
黒豆茶って聞いたことありますけども、
うん、そんな感じで煮汁を飲んでると絶対若返ると思う、うん、
絶対
絶対もうハトムギと黒豆やっといたらいいんちゃうかなって、
あ、本当に
私は思ってるぐらいなので、
それぐらい、
うん、
うん、
黒豆いいですよね。今前に永谷先生がいてるのよ。
先生、
先生今年もありがとうございました。また来年も食べに行きます。
なかなか放送時間でね、うん、一緒になることないのに、今日は素晴らしい。
あ、そうでしたか。
うん、
またまたミンカフェ皆さん行ってくださいね。ミンカフェのオーナーさんです。
ね、私も行かせていただいたけども、素敵なカフェですよね。
そこにバーできたから今度行きましょう。
やっぱり先生も結構行ける口ですか、
うん、そう、たしなむ程度ですけど、私たち行くと5時間ぐらい。
5時間時間、
また新年会ご連絡いたします。ありがとうございます。綺麗、やっぱり綺麗、薬膳やってる先生みんな綺麗。
ねえ、
うん、
年齢は不詳ですね。
不詳ですね。
すごい、
ね、
やっぱり健康健康って言うけども、うん、それが美につながってる感じですよね、
う
ん、
上手に食材をチョイスしていくっていうのが薬膳で、今だったら黒い食材を食べましょうよっていう、食べましょうよっていうそうことを勉強するんですよ、
はい、
うん、だからもう素直に黒い食材を食べる、
うんうん、
皆さんね、携帯で黒い食材薬膳って引いたら色いっぱい出てくるので、うんうん、その中を 何本かねこう買い物行った時に買って口に入れとくと若返り、うん、
しかも今ですね、冬が大事なんですね。
そう、冬から春にかけて、うん、あの2月の節分まではもう黒い食材で黒尽くし、テーブルの上真っ黒でいいです、うん、
すごいですね、うん、
で来年ね、その、まあ、春にかけては、春からは青い食材になるので、またその時はねお伝えさせていただきます。今しっかりと黒い食材で、うん、あとあの食材を食べて、はい、あと冷えから体を守るっていうことをしてくださいね、
うん、そうですね、はい、すごい、なんか色のこととかが出てきて、うんうん、食も楽しいですね。
そう、楽しくね、うん、勉強していこうということで、はい、私はお料理教室の進め方を工夫してるんです、薬膳結構難しいのよ、中医学習いに行ったら。
そうなんですか。
もう分からない。
そうか、う
ん、で私は本当分からなかったので、はい、それをうまいこと分かるように皆さんに、うん、伝えていけたらなっていうので、お勉強をね、私とこの教室ではしてますので、うん、また鳩麦の森のね、薬膳料理教室も皆さんよかったらお越しください、ね、来年からあの1日多く、はい、うん、お部屋取りましたので、
また増えるんですね。
増えます。
すごいな。
はい、
どうですか、あのお味噌作り、
うん、あ、お味噌すごい人気ですね、鳩麦薬膳味噌ね、
はい、
自分でこうご自分で手前味噌でですけども、作っていただくんですけども、すごい人気で、私今年何回やってるんだろう、もう10回ぐらいやったのかな、今年で、来年も、うんうん、やりますよ。
そうなんですね、
うん、来年も5、6回あるかな。
わあ、すごい。なんかあの生徒さんがこうレシピとかね、作り方を学ぶだけではなく、うん、なんか先生のエネルギー、パワーをこういただきに来ている。
そうでね、私も一緒にね作るのよ。
はい、
あの先生のエネルギー入れてくださいって言うから。
あ、そうですか。
そう、一緒に
握手してもらうみたいな感じで、うん、
これでね、
一
緒にやったら、ね、なんかね、こっちちょっと研修みたいになっちゃった。頑張りすぎちゃった。
そうですか。なんか聞くところによると、うん、また蔦屋さんとか、うん、いろんなところに、
また来年ね、
引っ張りだこのようですね。
はい、はい、2月の10日鳩麦の薬膳茶教室を、
あら、
うん、自分で体質を見極めて、ええ、お茶を選んでいくっていう、
うんうん、
ことを来年2月10日は蔦屋さんの方でさせていただきますね。
お茶だったら料理よりさらに ね、うん、
ね、手軽にね、
手軽にまずね、
うんうん、そう、うん、漢方をちょっと勉強しましょうっていう会にしようかなと思ってます。
そうなんですか。すごいですね。またサイン練習しないと、
は
い、
そうなんです。頑張ります。
じゃあ来年はこの番組ではどんなことを伝えていただけるんでしょうか、は
い、来年も、ね、引き続き腎の養生をしっかりとしていきましょう。1月24日の水曜日3時半から4時まで同じ時間となります、はい、薬膳ご飯ねしっかりと勉強していきましょう。皆さん今年はね本当にあのこのラジオを聞いていただいてありがとうございました。来年もいろんなね、いい、まあ、お料理のアドバイスができるように、はい、ね、持ってきますので、また聞いてください。
はい、そうですね、また来年も素敵な、
はい、
その笑顔あふれるパワーで体にいいお話をお願いします。
はい、
ここまで鳩麦料理研究家のおいしく健康竹川先生でした。